ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
エクスポ2025年記念局 8K3EXPO ということでね、今どんどん出ておりまして、私もたまに出ておりますのでね、はい、たまに QRA 打っときありますので、サンキューとは言ってませんので。まあ、最近の話題ですけれどもね、QSL カード、これ 8K3EXPO から J3XPO、うん、二つにつきましてね、QSL ポリシーということでね、万博記念局のホームページの方にもね、記載してるし、多分、Facebook の方にも書いてあるよね。
出てます。
そうですよね。はい。ということでね、ちょっとここら辺はね、ご理解いただきたいということで、もうすでにね、冊子送ってこられてる方がいらっしゃるんですよ。うん、はい。それも万博記念協会。
あら。
ということで、ね。
違うんじゃないですか、それね。
はい。はい。ということでね。はい。まあ、ちょっとQRZ.com とかのね、いろんな準備が遅れてたこともあってね、ちょっと混乱させてしまったところもあるんで、申し訳ないところもあるんですけれども、まあ、一般的に考えたら、どこに送るかというのはまだ分からなければ分からないで、送らないというのが普通なんだけど、
そうですね。
送ってきはるんですよね。
はい。
はい。ということでございます。
はい。はい、送るのはやめてくださいということですね。は
い。いわゆる普通の記念局とよく、だから同じと言った方がいいですよね、うん、基本的にはワンウェイです、うん、はい、ワンウェイのビューロー対応でね、基本的には対応しておりますのでね、よろしくお願いいたします。から、佐世等も、実際どういうふうな形にするかというのは、まだ検討中なところもありますんでね、決まりましたらサイト等でお知らせいたします。いずれにしても、お送りするのはもう、万博終わってからということになりますのでね、うん、よろしくお願いいたします。はい。で、あと QS したけども、ほんまにちゃんとね、XPO の方で、ログッズされてるかなとご心配になる方いらっしゃると思うんですけども、基本的にはクラブログの方にまず上げてるということなんでね。うん、そのリアルタイムでもないし、その日中に上げるかどうかもちょっとわかんないところありますのでね、ちょっと気長に見ていただいた方がいいかなと。よろしくお願いいたします。
で、これFacebook の方には書かれてたんですけど、万博の協会宛に佐世で送られたものを廃棄しますっていうことでしたね。
そうです、はい、もう、まあ、こちらに来る以前に協会の方で廃棄してくれと言ってますんで、
はい、廃棄をお願いしているということでしたので、はい、絶対送らないでください
と、はい、すいません、はいはい、というのは万博の協会さんの方もね、かなりお忙しい感じがあるんで、うん、まあ、我々としてもやっぱりあんまり、ね、ご迷惑をおかけしたくないと、はい、いうところございますのでね、すいません、皆様のご協力よろしくお願いいたします。
万博協会の記念局じゃないですからね。
そうそうそうそう、
そうですね、
彼らが管理すべきことじゃないんで、はい、そこに送っても何にもしてもらえないということですよ。
その通りでございます、
はい
はい、いわゆる JARL 日本アマチュア無線連盟で、まあ、ブースの一角を借りしてという、
はい、
そういう感じですのでね、
はい、勘違いされないようにお願いしたいですね、
はい、よろしくお願いいたします。はいはい、もう過ぎたんですけれども、今年の4月18日、これは世界アマチュア無線の日ということでね、うん、IARU100 年の記念日ということでございます。はい、まあ、だいぶ前からね、IARU100 年ということでね、去年おととしからもう、IARU 自体は宣伝しまくってるんですから、ね、なんか、バッチかなんか、かな、
出てました。
うん、なんかもらって一つあります。
あ、そうですか。
はい、はい、という感じですけどね。うん、で、記念日も始まる前からね、うん、各国からね、記念局が もう目白押しで出てる感じですね。
いっぱい出てましたね。
ペケペケ 100IARU、
はいはい、
というのが基本ですよね、
はい
はい、あのペケペケというところにあのその各国のコールサインの、
プリフィックスが、ね
はい、ありますんでね、
はい、
で私もね、F デートですけどね 4,5 曲はまあ近場の方でできてますね。
そうですね、インドネシアが結構出てて、はい、インドネシアもあるし、
うん、
タイ、韓国も中国もいましたし、はい、ロシアもいましたね、
はいはい、あロシアと違うんですが B と R ですからね、
いいですね
B100IR 、うんはい、
で その他あのレギュレーションで、うん、このコールサインが使えない国も確か出てたと思うので、
ね、あなるほどね、
アメリカはこれ使えないので、うん、あの別のコールサイン出てたと思います、うんうん、
なるほど、はい、まあ、あのそういうので、記念曲としてね結構いろいろと出ておりますのでね、うん、よろしくお願いします。結構コールサイン長いんでね、
はい、
はい、ということでございます、
はい、はい、
日本ではね、世界アマチュア無線日の前の4月12日にね JA1RL かな、うん、これが運用されているようですね、
はい
はい、
残念ながら日本から100はあるいは出なかったですね。
そうですね、
はい
はあ、ちょっと取れなかったのかな、分かんないけどね、
はい、
はい、ということでございます。
はい、
はい、今日の話題ですけれどもハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハマムイングリッシュ2025年5月号、リスナーの皆様にね英語に親しんでいただこうという企画、ハマムイングリッシュでございます。今日はね、まず ARR レター4月25日の記事からでございます。ボストンマラソンのアマチュア無線ボランティア参加ということでお送りいたします。
Amateur Radio helps 2025 Boston Marathon. Over 280 amateur radio operators volunteered during the 129th running of the Boston Marathon on April 21st, 2025. Operators were working at virtually every location connected with the race, including the starting line, the entire course, the finish line, transportation, and various operations centers, including the Massachusetts Emergency Management Agency, MEMA, the State EIC Unified Command Center, UCC, and the BAA Race Operations Center, ROC, in Boston. Combined, they performed communications duties that included logistics support as a primary function and backup support for medical and other public safety requests for the race as needed. This is one of the largest public service events amateur radio supports in the United States,and planning started over 6 months in advance, said Rob Macedo, KD1CY, of the Boston Athletic Association Communications Committee.
はい、これも4月21日に、ね、開催されたということでね、
はい、
129回、
はい、
すごい歴史ですね。
そっちの方にびっくりしました。
そういう歴史ですね。はい、ARR が100という、ね、さっき言ってたのをはるかに超えてるという、だから280人を超えるアマチュアが、ね、
はい、
ボランティアとして参加したということで、
はい、そうですね、それもすごいですね。
そうですね、いろんなところでサポートしてると、はい、いうことですね。
これボストンマラソンって1万人とか2万人とか走るんでしたっけ。
ああ、そうだと思います。確かに
ものすごいですよね。
市民も走るし、ランナー、あの、ね、トップランナーたちも走るという。
そうですね、トップがスタートしてから最後スタートするまで何十分かかかってる。そんな話ですよね。
そんな感じですよね。東京マラソンもそうですけど、ここもそんな感じですよね。
それです、これアマチュアがその、サブじゃなくてメインでも活躍してるんですよね。
そうですね、
メインファンクションって、まあ、仕事にもよるんですけども、そういろいろ割り当てられて そのメインで動いている部分もあるということですごいなと思いましたね、
は
い、
ボランティアとしてね、それでアマチュア無線を使いながらいろいろやってるということですよね、
はい、最後に言ってましたけど6ヶ月以上前からね、あのね計画をして、
うん、
当日に臨んだという、
すごいですね、
物品の輸送までロジスティックから、うん、非常事態の場合に救急の面倒までサポートするということですよね、
はい、そうですね、メディカルのバックアップですもんね、
そうですよね、はい、まあこれだと走る方も安心ですわね、
うん、まあね、今日本ではあのこういう通信の業務は一応プロが、ね、業務用無線使ってますけど、アメリカではこのボストンマラソンも歴史が長いんで、きっとそういう業務用がまだまだ発達してない時代からアマチュアがサポートしてるんでしょうね、これね、
そうですよね、うん、まあ、伝統があるからもう自然な形で溶け込んでるというか、
そうですね、
つながってるという感じがするんですね、
うん、これあれですよね、通信訓練にもなりますもんね、
逆にこれやるために通信訓練がいるんじゃないですかね、普段から、まあ、
そうかもしれない
まあそれは普段の QSO かと、うん、いうことになるわけですよね、
あとまあ非常時用のね、非常通信訓練なんかもやってるんでしょうから、はい、そういうのが生きてくるんでしょうね、うん、
はい、ということで次の記事ですけれども、まあ、同じく ARL レーダー4月25日の記事からです、デイトンハムベーションということでね、特に ARL の関連イベントの、ね、お知らせということでね、お送りいたします、どうぞ。
ARRL welcomes members and all radio amateurs to visit us at the 2025 Dayton Hamvention, May 16th to 18th in Xenia, Ohio. The event features 3 days of fun activities, ham radio programming, and plenty of opportunities to engage with ARRL. There are many other great ARRL forums for you to attend.See the whole list at www.arrl.org/expo. You can also visit ARRL's large exhibit area in the Tulsa building. All the great things you expect from ARRL will be there, including a chance to get some ARRL merchandise and publications, plus your free 2025 ARRL button.The ARRLVEC will be on site to help hams renew their licenses. You can visit with ARRL leaders face to face and learn about how to get involved in your local ham community and much more. You can also see the ARRL sweepstakes, ICOM Dream Station on display. You asked, we listened.The ever-popular on-site radio emissions testing by the ARRL lab returns this year. Have your handheld tested to make sure the output is clean. Expert engineers will be on hand to do it right in front of you. We'll see you in Dayton.
はい、年にこの5月のね、
はい、
デイトンというとね、もう今デイトンじゃないんですけどね、おはようのジーニアですけど
隣町ですね、
はい、でもまあデイトンなんですね
はい、はい、あのデイトン、うん、デイトンアマチュア無線クラブ協会か、協会が主催してるので、うん、デイトンアンベンションでいいと思いますけど ね、
はいはい、まあ、場所が変わっただけという話ですからね、はい、
そうですね、
はい、で結構たくさんのいろんなフォーラムというかな、
そうですね、う
ん、講習会というか、
これ
すごくたくさんあるんですね、
行った方がよく分かってると思うんですけど、
はい、あのフォーラムというかいろんなテーマで、スピーカーが、お話になるということですね、
うん、
有名な方も来られますし、
うん、
もう全然フォーラムいっぱいになるような感じですね、
うん、
もうアマチュア無線に関するありとあらゆる話が毎日あります、
毎日、
はい、
それもあれですよね、並列していっぱい
同じ時間に何部屋にも分かれて、うん、それぞれのテーマになるんで、
3部屋4部屋ぐらいある、
うん、
へえ、
下手したら
どれ聞いていいか分かんない、
いや聞きたいやつが重なってたりするんですよね同じ時間にね、
うん、そうなんですよ、
よくある話ですよね、
うん、もうね最近はね YouTube で出てきますね、
あの YouTube 撮ってもいいところになってるので、
うん、
リアタイムで流しておられることもいるし、
あ、そうなんですね、
はい、
あの ARRL から正式な形で出てくるフォーラムの
もありますね、うん、
映像もありますね、
あります、あります、
はい、
あれは便利ですよね。
便利、良くなりましたね、うん、
ただ皆さん英語早いんでね、
はい、
聞くの大変なことは大変なんですよ。
そうスラングいっぱいだしね。
あ、もうスラングは辞書片手に、
はい、となかなかわからないところは多いんですけど、
はい、
だからなんか面白そうなテーマもいっぱいあってね、
うんうん、まあ、最近あのスライドショーやるんで、
はい、
あの現地へ行って聞く分にはね、少々英語わからなくても共通の言語の無線工学があるんで、
はいはいはい、
それで画面見てりゃ分かることも多々あるんで、
うん、
行かれた方はああいうのを聞かれるのはいいかなというふうに思いますね。
そうですね、
うん、
現地でも今の円安だとなかなか行けないですね。
あの円安もそうなんですけどね、今アメリカ物価そのものが高いんですよ。
そうなんですね。
むちゃくちゃですよね。あのマクドナルド行って、ハンバーガーとコーラ飲んで、はい、うん、お昼ご飯3000円という感じ。
そうなんですね、はい、それはすごいよ。
ということは20ドルで3000円ですからね、
はいはいはい、
そのぐらいになってるんですよ。物価も20ドルに上がってるんで、大変かなという感じはします。
うん、
あとホテル代がベラボンに上がってまして、日本円にするととてもじゃないけど泊まれないやという感じになりますね。
うん、そうですね。日本も上がってますけどアメリカも上がってるんですね。
上がってますね。
うん、
うん、まあ日本も大変ですけどね今。はい、それ以上に上がってますね。
はい、
まあ、日本のホテル代事情はだいぶインバウンドっていうところがあるんでしょうけど、なんかアメリカはもう世の中の値段物価自体が上がってっていう感じですよね。相当なんか日本から、あの私もフリードリッサーフェンとかこれドイツの方ですけど行きましたけど、なかなか外のフェアに気軽に遊びに行くってのは厳しいなという感じの世の中になってきますよね。ちょっと残念なんですけど、まあ、世の中がまたちょっと落ち着いていろいろ行けるようになるのをちょっと待ちながら、
そうですね、
その間は YouTube で楽しみながらと、
はい、
いう感じですかね。 YouTube も最近英語がずっと自動字幕で出るようになって、
あ、そうですね、
分かりやすくなりましたからね。
しかも翻訳で出てくる場合も、
あ、出てきます、出てきます。
あの変な日本語になっていることもありますけど翻訳で出てきますからね。
まあ、ちょっと無線工学の用語みたいなのがどこまで、ね、やってくれるかっていうのは微妙なところありますけど、でもだいぶ、耳だけに頼るっていうのでもなくなってきたんじゃないかなって気がします
ね。あとこれあの結構販売品もいっぱいあるんですね。 ARLL グッズがいっぱい売ってるんですね。
すごいですよ、
うん、
まあ、教科書参考書以外にも、うん、いっぱいその無線工学の本とかね、
はい、
アンテナの作り方とかね、なんちゃらかんちゃらハンドブックとかね、
はい、
もういっぱい売ってますね、
うん、
ものすごいですね。
これはじゃあ日本で言えば CQ ショップみたいな格好なんですねきっとね。
いや、JRL、
うん、そうなんですけど JAL はあんまり売ってないですよね、
はい、
こういったのを。
ただ ARRL それ以外にグッズいっぱい持ってるんですよね。
そうなんですよね。だから、
うん、
日本で言えば CQ出版がその役割を果たしているようなところでありますよね。
まあまあね、そんな感じはありますけどね。残念、
まあ、残念ながらね、
まあ、アメリカの CQ マガジンとはまた別にあるから綺麗に結びつかないですけど、でも、うん、やっぱりその連盟がなんていうんですかね、これもマーケティングの一個って言ってやらいいのかもしれないですけども、あの、うん、非常に物を売ったりあるいはその教科書とかで新しい人いろいろ引き込もうっていうのがやっぱりそういう姿勢が見えますよね。だし、うん、姿勢が見えるし、あのそういう本を書ける人、グッズを作れる人っていうのがいるんだなっていう感じがしますよね。
そうですね、
そうですね、
そのそっちの人材の方がね、うん、とてもびっくりしますね。
分厚いですね。はい、
あと最後に一つだけ、あの、今年もあのエアラレルラボからスプリアス測定の
あ、それ言わないチーム
が、チームが来るそうで、
はい、
日本でもジャードさんがサービスしてることありましたけど、
あの今回はそのメンバーが行ってハンディのトランシーバー持ってきたら測定してあげるよってことなんですね。
そう、そうですね。
ね。
で、あの最近中華製が多くて、中華製がちょっといまいち怪しいのがあるらしいんですよね。
は
い、
なるほど。
はい、だから測った方がいいんじゃないかなっていうところはありますね。
はい。で、はい、それをあのデイトンのハブペンジョンでやるっていうのはすごいね。お金取るとか言わないんでね。
そうですね。
まあでもあれですよね、正しい無線機を正しく使ってもらうっていうためではなんか お金取るとかいうそういう感じじゃなくて、お互いのためっていう感じなんでしょうね、きっとね。
そうですね、
うんうんうん、
はい。
BV1EL 鈴木です。与那国島の対岸の台湾から CW に出ています。 聞こえてましたらよろしくお願いします。ハムのラジオ。
引き続きハムハムイングリッシュお送りいたします。 ARR レター、4月25日の記事からです。軍との行進訓練ということでお送りします。どうぞ。
A reminder that the annual Armed Forces Day, AFD, crossband test, hosted by the Department of Defense, DOD, is scheduled for Saturday, May 10, 2025. The event will test two-way communications between military stations and amateur radio operators, as authorized by the Federal Communications Commission, in Title 47 of the Code of Federal Regulations, 47 CFR 97.111. The test provides opportunities and challenges for operators to test their individual technical skills in a controlled scenario that will not impact public or private communications. The annual DoD message will be transmitted via RTTY on 14.667 kHz, at 1400 and 2000 UTC. Military stations will transmit on selected military frequencies and announce the specific amateur radio service frequencies that will be monitored. All scheduled times will be in UTC, and all scheduled transmissions will be upper sideband USB, unless otherwise noted. Frequencies, times, and other technical information can be found at DoD Mars, Armed Forces Day. Those who wish to document their contacts with a QSL card should visit www.usarmymars.org and complete the request form. For more than 50 years, military and amateur stations have taken part in this event.
はい、アメリカの国防総省ですね。はい。そことアマチュア無線の間の通信訓練。
そう、うん、そうですね。
な感じですよね。はい。で、当然ながら、ね、軍が使ってる周波数とアマチュアの周波数と違いますんで。
はい。
で、まあ、クロスバンドって書いてますよね、
は
い。
そうですね、うん。
で、まずは、国防総省の方から送信が 14.667kHz。うん、14メガかな、14メガ
で上の方ですね。
上の方ですね。はい、450の上なんで、うん、アマチュアバンドの外ですね、うん。そこで送信されるのをまずアマチュアがそれを聞くと。
はい、
でそこでなんかどうもどこでアマチュアが送信するかの周波数を言ってくれるらしいですね。
そうみたいですね。
はい、
う
ん、でそこでアマチュアが返事をすると。
うん、
で、まあ、クロスバンド、まあ、クロス周波数というかな、バンドは14メガですからね、はい、まあ、クロスバンドで、通信するということで、はい、まあ、日本で言えば目的外通信ですよね。でもこれ、はい、でも FCC がちゃんと法律に許可してる、はい、法律で許可してる。
そうですね。
ちょっと日本ではこれ、きな臭い話なんですよね。軍用に使うんで、どういうコミュニケーションを目的としてるかっていうのは、ちょっとこの条項を読まないとわからないんですが、
そうですね、
なんか有事の時にも使うよねっていうことかもしれないんで、
うん、
ちょっと気なくさいというか。
そうですね、
うん、
一応軍用補助局みたいなのがね、アメリカにはいるんで、
はい、
そういうその訓練も入ってるんだと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
でもこれもう50年以上ずっとやってるということですよね、
はい、だから災害のための訓練ではないですよねこれ。
うん、そうですね、
うん
うん、実際に本当の有事のための訓練ですからね、
はい、そのためにちゃんと訓練をしてスキルを磨いておきましょうねっていうことですよね、
は
い、
ええ、
うん、だからちょっと日本でやるとうんって言われそうな内容ですよね。
うん、
まあ、日本で言えば、自衛隊とのクロスバンド、
自衛隊とアマチュア無線が更新するみたいな話ですからね。
そうですね。
これアメリカの中でも議論があったりするんですかね、こういうのって。日本だとやっぱ、まあね、いろんな歴史的ないろいろないきさつがあって、こういうの非常に敏感な人多いですけども、はい、アメリカもやっぱりあるんでしょうね、議論がいろいろと。
あると思いますよ、
ね、
うん、
どこの国でも一緒ですよねきっと、
うん、
でもそれでも50年続いてるっていうのがなんかすごいですよね。
そうなんですよね。
だから有事に対するあの考え方が日本とちょっと見方が違うのかもしれない。
うん、違うと思います、ね、
だしやっぱりアマチュアサービスなんでしょうね。そういう意味でもパブリックサービスであると、
そうパブリックサービスの一つなんですね。
そういった考え方の違いとかいろんな事情が絡み合ってこれをなんかスッと日本でやるって鵜呑みにできないところがまたすごいなとも思うし、結構定期的にこのニュースこのハムハムで取り上げますけど、
はい、
毎回すごいことやってんなって驚くっていうのはありますね。
あとこれ QSL カードも発行していただけるそうなんですよね、これ。
はい、
はい、面白い。こういうところも面白いですね。
その軍の方からのどんなコールさんで来るんですよね。
あ、そうですね。その方がなんか気になりますね。
やっぱ W とか K とか N とかで始まってるんでしょうね。
でしょうね。
コールサインですからね。
ね、
始まってると思うんですけど、受信はできるかなって前ちょっと試したことあるような気がするんですけど、真夜中だったりするんでちょっと難しいんですよね。日本の時間でいうと。
なるほど、
ね。はい、時間って UTC のなんか時間が決まってましたよね。
アメリカ本土だけじゃなくてですね、結構グアムとか駐留してますよね。
はいはいはいはい、
そういうところでもねやってるみたいなんですよ。
なるほどね。
だからもしかしたら聞けるかもしれないです。
ちょっとしたら沖縄とか、
沖縄はちょっと分かんないですけど、
ザマとか
グアムはできますよね。
グアムはできますよね。
はいはい、
まあ、日本は目的外通信なんで更新はできませんが、
はい、受信だけはできるので、
受信だけはできるけど、はい、っていうで、ね、
この DOD の、アーミーマースですか、このサイト行くと、いろいろ詳しい情報が出てくるので、関心のある方は一度行かれるといいかなと思います。
で、情報は直前に RTTY で流れると、
はい、
いうことですよね。
そうですね。
はい
はい
はい、次の記事ですけれども、ARR レターの4月25日の記事からです。移動用アンテナの本発刊のお知らせということです。どうぞ。
New book release. Salty Walt's Portable Antenna Sketchbook. Join Salty Walt, K4OGO, of the Coastal Waves and Wires YouTube channel, where all the action happens, right on the beach.Ham Radio Adventure awaits with 15 portable antenna designs. Walt begins with the basics of setting up a quarter or halfway vertical, but then draws readers into more experimental designs like his own Coastal 20 or an infed vertical made with a slinky. Each sketch, reproduced from Walt's own design notebook, provides wire lengths and practical attachment information.In addition to his sketches, Walt offers portable construction and operating tips, and just enough about counterpoise wires and ground to get you making contacts in no time. This isn't a heavy-duty treatise on maximally efficient antennas, it's a book for the true amateur, the ham who gets out by the waves with a radio to see what they can make happen. Like Walt says,This isn't the Mozart of antenna books, it's the Jimmy Buffett. Walt pairs each antenna with a dining spot you can try, whether you're on Waimea Bay in Kauai, deep in the Big Easy's French Quarter, or on the long Atlantic stretch of Nag's Head, North Carolina. He guides you to the best chowders, fish tacos, crab legs, and more.All while building antennas, making contacts, and soaking up some coastal rays. Salty Walt's Portable Antenna Sketchbook is now shipping. Order from the ARRL online store.
はい、ソルティ・ウォルトさん。
はい。
ということで、ディレクター風によると、
しょっぱいウォルトさん。
ということで、これ、ソルティ・ウォルトさん、こう先ほどの ARL のじゃないわ。はい、デートンの時の中のフォーラムの中にも
出てくる、
うん、
で来るみたいですよ。
そうですよね。
デートンにも、はい、
はい、フォーラムがあるということでね、
うん、
まあどっちも ARL の話なんで、
はい、
いいかなという感じなんですけどね、はい、はい、であとすごいですねこれ、ビーチで行われるそういうイベントというかアクションですね。
はい、この K4OGO、うん、ウォルトさんが結構ビーチに行くのが好きらしくてですね、うん、ビーチでいろいろ YouTube を撮ってるんですけど、 その時にいろいろアンテナ持ってって、作ってみて、その様子をスケッチブックに記した書いたという内容ですね。
そうですね、
で YouTube で結構出てくるので、うん、あの、アンテナだけじゃなくていろんな内容の YouTube があるんですけど、その中からアンテナだけ拾ってくるとこの 本の内容が出てくるということですね。はい。
で、あの、まあ、その話なんですけどね、うん、この大和田さんなんですけど、中にあのアンテナだけじゃなくてね、はい、グルメまで出てくるという。
そうなんですよね。
うん、何こう、こうアンテナを立てたところでこれを食ったとかね、うん、これうまいとか言うんでしょうね、やっぱり
ね。クラブレックスとかありますもんね。
うん、そう。まあ、あのね、そういう浜辺とかだと結構おいしいものありますからね。はい、
ありますよね。アメリカでもこう地域地域でこう有名なところあるんですよね。うん、ここは何がうまいとかね。
そうですよね、うん。そういうのも組み合わせてるというところがまた、
はい、
いいですね。
いいですね。あの、これ本当にあの実用的にこうやって組み立てたこのぐらいの長さだったっていう、うん、あんまり理論的なことは言ってないみたいですね。
うん、
これでやるとできるよみたいな、まあ、実際に YouTube 見てると出てきますん でそれを彼はあのモーツァルトじゃなくてジミー・バフェットだって言ってるんですけど、
あのクラシックの、難しい本じゃなくて、
はい、
ジミー・バフェットってこれシンガーソングライターなんですよね。はい、だからその普通の一般の人に溶け込んだ音楽のレベルの本だよって言いたかったんですよね。
そうですね。
日本人には分かりにくいですけど。
そうですね。
はい、ジミー・バフェットで調べましたよ。
私も調べたんですけど、あの、なんていうの、ビーチサウンドじゃないんですけど、
はい、
日本で言えば湘南の音楽をやってるような人ですね。もともとカントリー、はい、
カントリーなんですよ、彼ね、
はい、
そうなんで、そういうもの親しみのある身近なレベルの本なんだよということが言いたかったようですね、これ。
そうですね。
うん、うん、面白いですねこれね。
面白いですね。スケッチブックって名前もいいですよね。
うん、いいですね。あのアンテナって昔からあの絵で描いたらよく分かりやすいと、
はい、
作りやすいっていうのありますんで、
う
ん、そういう表現もいい、なかなかいいなと思いましたね。
そうですね、手書きなんですよねきっとね。
おそらくそうなんですよ。
あの実際 YouTube でもね、絵が出てくる、映像が出てくるのは手書きです。
あ、なんか QSL カードの絵に使いたいようなアンテナが出てくるんじゃないですかね。
はい、そうですね。はい、83.7 Radio Narita。
はい、引き続きましてハムハムイングリッシュということでお送りいたします。今度はですね、あの ARL から離れましてね、アマチュアレディオデイリーというニュースからお送りします。これが4月の23日からの記事です。アマチュア無線ニュースラインからなんですけども、今年の若者ハム推薦のお願いということで送りします。
Amateur Radio Newsline seeks Young Ham of the Year nominations. Nominations for Young Ham of the Year are being accepted through May 31st, 2025. Sponsored by Amateur Radio Newsline, the organization seeks nominations for outstanding amateur radio operators that are 18 years old or younger. To submit a nomination,Visit the Amateur Radio Newsline website for details. The Young Ham of the Year for 2024 was awarded to Grace Pape, K8LG.
はい、アマチュアレディオニュースラインというものがね、選定する今年の若者ハムの対象者の推薦お願いということでございますけれども、この、 あのアマチュアレディオニュースラインというのはこれ何かと言いますと、これは4月の25日号で2478回目という、
はい、
すごい量ですね。
すごいですね。
アマチュア無線環境を伝える週刊の音声ニュースレター、はい、ということだそうでございます。もう45年以上前に、もうちょっとお亡くなりになったんですけども、 WA6ITF ビル・バストナーさんという方が、ね、始められたと、
はいは
い、いうことで、これ現在はね、多くのスタッフによりましてね、世界中からニュースが届けられてまして、
はい、
で、ニュース音声は、あの、米国ではレピーターからもね、送信されてるそうでございます。
一部の、あの、レピーターから出てる
そうですね。
はい。この、ヤングハム・オブ・ザ・イヤーは、このビル・パストナー・メモリアルというタイトルがついてるんですけどね。
なるほどね。
はい。
これ、あの、1986年から毎年一人が選ばれている歴史のある賞だそうでございます。
はい。
あの、理由はわからないですけど、2014年だけが なかったそうですね。
なかったようですね。はい。
だからもう40年近く、
はい、
ね、毎年一人ずつ、
そうですね。
推薦されてると。
はい。
で、あの、推薦の条件なんですけども、これ18歳以下ということで、うん、アメリカ本土に住んでいて、FCC ライセンスを持っている、アマチュア無線に貢献した若者というそうです。
はい、
ちょっと日本人はごめんなさいねと、FCC 免許持ってたらダメよと、
日本に住んでる方はダメよと、
そうですね、
だからアメリカに住んでいれば対象になるんですけど、そういう、あの40年もの間、40年近くですよね、
そうですね、
この18歳以下の人が毎年選出されるっていうのがすごいですよね、
うん、そうですね、
アマチュア無線界の情熱を持って対応してる人っていう言い方になってるんですけど、そういう人が毎年出てくるという。びっくりしてますね。
ね、まあ、昔ね、各中学高校にアマチュア無線クラブがあった時代ならまだしも、
うん、
という感じはしますけれどもね。
そうですね。はい。
はい。次にアマチュアレディオデイリー4月22日の記事からです。APRS サミット開催ということです。
APRS Summit 2025 takes place May 10th.On May 10th, the APRS Foundation is hosting its first ever online education summit to promote APRS. This groundbreaking event is designed to empower, educate, and inspire anyone interested in automatic packet reporting system, APRS, from beginners to seasoned operators.Sessions will cover a range of topics from APRS fundamentals to the future of APRS.Question and answer sessions and networking opportunities will also take place. For more details, including registration information, keep an eye on the APRS Foundation website.
はい、5月10日に APRS サミット開催ということなんですけども、実はあの APRS Foundation のね、このホームページによりますと、このイベントはね、2025年、今年ですね、今年秋に延期されたと。いうことなんで、ね、記事はちょっと5月10日だってたんですけども、
はい、延期になってますね。
そうですね。はい。はい、あのこの APRS 財団ですね。あの APRS という言葉はね、あのリスナーの方もね、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、APRS 財団ってえいつできたんやということなんですけども、ね、実はあの WB4APR というあのボブさんですね、
はい、
あの APRS やってる方はもう多分ご存知なコールサインお名前だと思うんです。これあの残念ながらお亡くなりになりまして、でこの後を続きましてね、 APRS ファンデーション、APRS 財団というものがねできまして、ボブさんの理念を引き継いで活動しているというグループになります。
そうですね、
はい、はい、まあ、あのそこがね、この APRS のねイベントをすると、うん、いうことです。で、これ APRS というとね、まあ、皆さんもご存知と思うんですけども、初心者からベテランの方も、まあ、いろんな方いらっしゃるんですけども、これすべてを対象にして、ね、うん、いろんなセッション、
はい、
APRS の基礎から APRS の将来まで幅広いトピックを取り上げると、うん、いうことだそうなんでね、
はい。
はい。
で、オンラインになってますね、これね。
そうですね。
だから、多分時間的に日本だと夜中になるんで、うん、起きてるの大変ですけど、ね、日本からも参加できると。
参加はできますよね。
できます。
そうですね。
できます。
ね、うん、まあ、まあ、今、MPRS もちょっと日本では下火になってきましたけど、アメリカではまだまだ元気いっぱいね、いろいろ使われてるんで。
まあ、あの本当の意味の APRS の本質は何かというのを再度確認するにはいい機会かもしれないですね。いろんなその APRS にまつわる技術だとかいろいろ、ボブさんが提唱していた内容が非常に幅広く広すぎたというのもあるんで、
うん、
今現在どういうことを狙われているのかというのは再度確認するにはいいフォーラムかもしれないですね。
そうですね、
はい、
前デイトンであのボブさんがお元気な時にフォーラム参加したことあるんですけど、
はい、
その時もやっぱりいろいろメーカーさんとかあのいろんな技術をその場で紹介したりとかセッションというかね、その場での質疑応答とかいろいろあったりして、あのすごくためになるフォーラムでしたね。それが今のあれですね、ボブさんがいなくなってからあの財団となってこれからどうされるのかっていうのはすごく興味のあるところですよね。
そうですね、あの財団なんのはその APRS 経由の 2way の QSO がどうなるのかとかね、あのデータを通信するのはどうなるのかというところが 今後の課題ですよね。
もともとがね、あの拡張性がすごくあるシステムなんで、それをどうね、はい、今後あの伸ばしていくのかって広めていくのかっていうの
ね、そうですね、
その辺がすごく気になるところですよね。
そうですよね、はい。
ハムのラジオ、
はい、今日は、ね、お便りご紹介したいと思います。JR8WOW 鶴巻さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アマチュア無線化の個人情報の公開についての若手の考えということでございます。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
特に須田さんに質問があるということだそうなんですけれども、
はい、
はい、総務省電波利用ポータルの無線局免許状等情報サイト、あの、まあ、皆様ね、ご覧になっていると思うんですけども、個人の免許人について住所氏名を公開せず、無線局の設置場所、常置場所は、市区郡までを公開する。番地は公開しないということですね。そういう扱いとなっているようです。アマチュアに限らず、個人の免許人について同等の扱いのようです。他国においては、個人の免許人の住所氏名を公開する例もあると聞きますが、日本の現在の仕組みを他国の例に従って公開方向に変更すべきでしょうか。それとも住所の公開については抵抗もあると思われることを踏まえて現在の扱いを継続すべきでしょうか。私自身は現在の仕組み、住所氏名非公開で良いと考えていますが、若い方のお考えはどうなのかなと思い質問させていただく次第でございます。ということで須田さんいいかな。
いい質問ですねというなんか流行り言葉を使ってみたりしてるんですけど、まあちょっと私の意見っていうことで、多分いろんなあの若手の考えがあるでしょうし、あの若手の中でもいろいろ世代によって違ってくるっていうところもあると思うんで、まああくまでこれ私の考えですっていうことでちょっと前置きをしたいなと思うんですけどね。まあ何のためにこれもあの公開をするのかっていう、まずその目的意識なんだろうと思うんですよね。で、例えば今、まあ、アメリカの多分 FCC の例を、この、鶴巻さんは念頭において、このご質問されたのかなと思うんですけど、まあ、アメリカの FCC の考え、直接 FCC の規制に聞いたわけじゃないですけど、まあ、想像するに、まあ、共有の電波の資源をしかも公共のために使っていくっていうのは、今日のハムハムにも出てきましたけど、アマチュア、FCC のいうアマチュアサービスの根幹に、の考えにあるとすると、まあ、当然その、使う人たちの責任っていう意味で、ちゃんとであのデモとは公開して、置きましょうねと、誰が誰だか分かるようにしておきましょうねっていう考えで、おそらく公開をされてるんじゃないかなっていうのが、まあ、邪推をするところなんですけども、じゃあその日本で、じゃあそのアマチュア無線の考え方ってアメリカとあの今一致してるかっていうと、全然そうではないと思うので、まあ、住所、まあ、一律にアメリカもこうだから、あの日本も住所、お名前全部公開しようっていう話には、まあ、すぐにはならないかなとは、私も思います。で、まあ、ただ、例えばですね、JAL の局名録みたいなものもあったりするわけで、まあそれはインターネットじゃなくて紙媒体ですけど、アマチュア無線のそのコミュニケーションの促進みたいなところですよね。そういったところで住所氏名、部分的に、範囲を限って、あるいはネットみたいに、その、すごく広くスコープを取らないで公開するっていう、そういうやり方もあるし、qrz.com みたいな、サイトだと、まあ、今日、サッセの話もちょっとありましたけど、名前と住所が出てたりしますので、まあ、それぞれの目的に合わせて、それぞれの必要な、範囲で、公開していけば、いいんじゃないかな、というふうに、私は思います。というのが、玉虫色の回答ですけど、ことなんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと一つ最近総合通信局じゃないや、総務省の情報公開のところで論点になったのは、免許の一括コードが変わりましたよね。1AM とか、1AF とかになった時に、今までは周波数パワーごとの表示だったのが、一括コードになったっていうところで、ちょっとそこで、話がありましたけども、あの時に話題になったの何かっていうと、そのアマチュア無線コミュニティの中でのその自治っていう意味で、ちゃんと誰が、正しい無線機使ってるのかとかいうのを、なんですかね、確認できた方が安心であるっていうようなことで、話題があったと思うんですけども、そういう、それこそ、それが、まあ、よしあしっていうのは別にしてですね、そういうそれぞれの目的に合わせて、こういう公開範囲があった方が望ましいであるとか、 あるいは、もしかすると場合によってはインターネットでは公開してないけど役所になんか開示請求じゃないですけどね、まあ、そういうのすれば出てくるみたいなものあるのかもしれないですし、まあ、それはそれぞれ目的次第で考えていけばいいんじゃないかなということで、鶴巻さん回答になってますでしょうか、うん、急に振られると困りますねこういう質問が。はい、でちなみに私日本とアメリカとあとイギリスの免許を持ってるんですけども、イギリスの免許は私の調べた限りではそういう公に公開されているライセンスサーチではなかったですね、アマチュアに関しては。うん、放送局とかはあるんですけどアマチュアに関してはなかったようなので、まあ、それもまあ、アメリカの例っていうのは外国っていうとすぐアメリカの例ってなっちゃうんですけど、必ずしもアメリカがいわゆる典型的な例っていうわけではないっていうことにも注意が必要かなと思います。
なかなか難しい問題ですよねこれは。
これ番組1本取れますよね、はい、取れるけどなかなか本当にこれはいろんな考えがあるところじゃないかなと思いますね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、はい、まあ、毎月の、次の初めの日曜日、ちょっと英語をね聞いていただいてますけれども、うん、
はい、だいぶ日本と海外の違いっていうのがいつもいつも感じますね。
そうですね、
はい、
まあ結構、まあ、面白い時もあるし、うん、まあ、驚くというか、はい、感心する時もありますよね、うん、
FCC のね勉強とかしててもやっぱりその法律的な面だとやっぱ日本と違うなっていうのは感じましたけどね、
うん、うん、まあ、そういう違いがあるんだってことをちゃんと理解していく
わけですね。それの元、それに基づいて実際にそういう運用もされてるんだなっていうのがね、わかりますね、これで、う
ん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもねお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日の相手は、JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB須田と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。